おはようございます。よくいらっしゃいました。今年はなんかこう季節の移り変わりがね、早い感じがしますね。桜がさっさと散ってしまったら、もうあの藤の花が咲いたり、さつきが咲いたりですね、もう5月の終わりぐらいにもう夏になっちゃうんじゃないかっていうのはですね、そんな勢いですね。神様が作られた季節を私たちこうめでながらね、過ごしているわけですけども、まあ、これもねこの国に生まれたものの特権かなという感じですね。まあ、そうかと思えば遠くゴビ砂漠から砂が飛んでくるというですね、昔からありましたかね、あんなのは。最近ですか。子供の頃な、黄砂なんてなんかあったような気がしないんですけど、やっぱり砂漠化が進んでいたりね、こう地球温暖化があったりなんかして、私はまあアレルギーっていうものは感謝のことに一切ないんですけども、さすがに黄砂が飛んでる時に車を運転してたらですね、ちょっとなんか喉がイガイガしましたね。まあ神様が作られたね、この美しい地球、この自然が、保たれてね、そして、まあ、できればこの復活してほしいというかね、回復してほしいなという願いは誰でもあるんじゃないかと思いますが、さて今日はですね、思春期の不調という話で、まあここに思春期の人はそんなにいないんですけども、上にいますけどね、思春期は、はい、思春期数人いますけどね、はい。なんでまあ思春期の不調っていう話をしてるかというと、まあ、今日久しぶりに来られた方もおられるんですけど、今年はですね、私が書きました「心の時代のキリスト教」という本からお話をしてるんです。はい、で、この本の中にですね、思春期のに起こりやすい心の不調っていうのが第21章にありまして、まあ、そこからお話をしているわけです。まあ、時期的にもまあ、新しい、ね、学期が始まるということで、子どもたちのためにも、でこれは、まあ、思春期の真っただ中である本人たちのためというよりも、彼らを取り巻く人たちに知ってもらいたい話です。だから皆さんに関係あることなんですね。まあ、もちろん家族とかお孫さんとかね、親戚におられる方もあるかもしれないし、あるいは近所におられるかもしれないし、まあ、この国はね、今少子化で、どんどん子どもが減っているわけですね。だから本当にまあ子どもは宝ですからね。その宝の子どもたちがなお大変な思いをして、成長しているわけですね。だからその周りにいる大人たちにとって、彼らを見守りまた支えるっていう責任はとても重いと、思っております。まあ、そういう意味でね、まあ、この思春期に起こる不調、まあ、私はとっくに思春期は過ぎたからもう関係ないとは思わずにですね、聞いていただければ幸いであります。で、思春期というのはかつてですね、まあ、エリクソンという有名な心理学者がこの年代によって、その年代年代にこう獲得する課題というかね、があるということを、言ったんですけども、で特に思春期っていうのはこの自我同一性の確立っていうですね、アイデンティティというね、日本語に訳しにくい、の時代というふうに言ったわけでありますけれども、まあ、要するにこう子どもの時代から大人の時代にこう行くちょうどその、過渡期っていうことですね。その、まあ、体も大きくなってくるし心も大きくなってくる、成長していく。で、まあ、大人になればそれがこう安定してくるわけですけれども、その非常にこう不安定な時代、まあ、これはどっか あのホームページにあった図を勝手に私が転用しているわけですけれども、まあ、自我のじゃあどういう形で自我が形成されていくかというと、まあ、社会的な影響を受け、またこう貴族集団からの影響を受ける、家族とか地域とか学校とかですね、それから家庭の影響も当然受けていくし、そして、まあ発達的な影響というのは体とか脳の発達とかですね、そういうものがこう複雑に 入り乱れながら、思春期の子どもたちの心に働きかけている。でそこにこう友達っていうですね、非常に重要なファクターが絡んできて、自我が形成されていくと。で思春期の特徴として反抗期っていうのがありましてね、まあ、みんながみんなあるわけじゃないんですけども、反抗をするんですね。でこれは正常なことです。で反抗期っていうのは親にしか反抗しないんですね。外行ったら普通にいい子なんですけど、親だけ一切物を言わないとかですね、各いううちの次男もね、強烈な反抗期が早い小学校の5年生ぐらいにあったんですけども、1年ぐらい本当に物を言わなかったですが、今は普通に喋ってますからね一生続くわけじゃないんですけども、そのなぜ親に反抗するかっていうと、それは親から離れていくこう自立のプロセスなんですね。じゃあ反抗期がなかったら自立しないかって、そういうわけじゃないんですよ。そういうわけじゃないけれども、まあ、自然なことではありますね。でこの思春期の心理的な特徴っていうのは2つあるで挙げなさいって言われるとですね、不安定とアンビバレントというですね、この2つなんですね。不安定であるっていうのはこう毎日変化していくということですね。こう今日はすごく元気が良かったも明日はあんまり元気がないとか、今日は大丈夫だったことが明日はダメになるとかですね、こう一貫性がないというか一定性がないということと、それからアンビバレントっていうのは両化性というふうに、両方の価値というふうに訳されますけれども、その2つのことが同時に良しとなったり 悪くなったりするんですね。どっちかを選ぶというよりもその両方の間でこう、苦しむというかですね、また先状態みたいなんですね、そういう状態がこう思春期の特徴として起こりやすいですね。で思春期に起こりやすい不調というのが、この本にも書いてあるんですけれども、まずは摂食障害ですね。一つずつ詳しく説明しますけれども、拒食症とか過食症とか言われるんですね。それから自傷行為といって自分を傷つける、リストカットとか、それから抜毛といってですね、ほっといても抜けるのにね、自分で抜くんですね、はい、ここは笑っていただかないと、はい、それから起立性調節障害っていうのがあってですね、これは最近多いんですけど、朝起きられないですね。ただのわがままじゃなくて本当に朝起きられない。それからパニック発作っていうのがですね、パニック障害とかね、こうよくあるのは過呼吸とですね、急にこう今で、昔もからあるんですけども、こう長い間こう朝礼とかでね、こう立たされてると、急にこうパタンと倒れたりとか、あれ貧血の場合も多いんですけれども、こう過呼吸になって、息がうまく吸えなくなったり吐けなくなったりというですね、そういうことになるということが、これは日常的に起こりますね。それから過敏性腸症候群というですね、これはもちろん大人になっても起こる病気ですけれども、思春期になりやすいし、で、そのままずっとこうね、こう引きずってしまうような場合があると。これは代表的なものです。他にもいっぱいあるんですけども、でこういうのはその先ほどお話ししたように、こう思春期の、心理的な、あるいはこう生物的なというかね、この体の変化にやっぱり深く関わって起こってくる不調なんですね。大人になってからならないというわけじゃないんですよ。だけども思春期になりやすい、小さい子供の時にはあんまりないけれども、本当にこう10代ティーンエイジャーになりやすい病気ですね。で、もちろん皆さんご存知のように、私はまずスクールカウンセラーをやってるので、こういう子どもたちとこの日常的に関わっているんですね。だから皆さんはこういうのを聞いてもね、本当にそんなのあるかなって思われるかもしれないし、あんまりこのそういう子どもたちに直接会うことはないかもしれませんけれども、本当にもう日常的にいます。日常的にいます、はい、で摂食障害っていうと、今日はその代表的な2つですね、摂食障害と自傷行為についてお話ししたいと思いますけれども、摂食障害っていうと昔、カーペンターズの女性の方、カレン・カーペンターが拒食症で亡くなったんですね。あれがおそらくこの摂食障害ということを日本人が認知した最初の出来事じゃないかと思いますね。アメリカではですね、日本より、アメリカは日本よりも大体30年ぐらい、いろんなことが進んでいるので、 ック摂食障害とかリストカットっていうのはもうそれぐらいからあったんですよ。でカレン・カーペンター残念ながらね拒食症で亡くなってしまったんですけれども、この摂食障害にはですね3種類あるんです。摂食障害のその種類を知ってたからどうってことはないかもしれんけど、まあでも知っといてください。まあ簡単に言えば、全然食べられないか食べて吐くか食べ過ぎるかの3種類です。はい、で全然食べられないやつは神経性食欲不振症というですねいわゆる拒食症ですね。でこのタイプはどんどん食べないので体重が減ってきます。50キロだった人が40キロになり30キロを切っていくとですね20キロ台みたいな、はい、で体重が減っていくだけじゃなくてそれに伴ういろんな他の症状も現れてくるんですね。だったら食べれないじゃないかと思うんですけどね、食べられない、はい、でその次の神経性過食症っていうのは食べないのと食べるのを繰り返すね。で、まあ、あるいは、まあ、食べて吐くを繰り返すといった方がいいかな、でガーッと食べてそしてあ食べ過ぎたっていうんでこの喉に指を突っ込んで吐くと、うん、で前やってたテレビドラマでもね出てましたけどね、まあこの無茶食いと、まあ、自発的嘔吐を繰り返すっていう、まあ、これを繰り返すことによってこう指を突っ込むのでこの手の甲にねタコができるんですね。吐きだこっていうのが、はい、実際にできます。はいはい、だからなんか手のこの辺の皮がおかしいねっていうとそれは多分吐きだこなんで、そんなことしなきゃいいのにと思うんですけど、もう急に食べてで吐くと、それで、まあ、過食性障害っていうのはこの食べ過ぎちゃうんですね。食べ過ぎてでこれ吐かないのでどんどん食べて体重がどんどんどんどん増えちゃうと、うん、でやっぱりこの無茶食いと嘔吐もそれから食べ過ぎもやっぱり精神的な症状も現れてくるんですけど、やっぱり一番怖いのはね拒食症なんです。死亡率 10% なんですね。はい、怖いですね。拒食症になってしまうと10人に1人は亡くなるという、ね、データが出てるんですよ。で、まあ、ちょっと前までは割と一過性のというかね思春期に起こってで、まあ、大人になったら治るっていうふうに思われてた節があるんですが、そうではない。大人になっても再発したり継続したりする、ね、うん、だから怖いし、まあ、この特に、まあ、拒食症の場合はですね、その、まあ、どう見てもガリガリなのにまだ自分は太っていると、まだ、体重を減らしたい、ね、そう思っちゃうんですね。そのまあ、もう本人がそう思ってるのでしょうがないんですよ。もうあなた十分痩せとるよ、細いよ、ガリガリよって言ってもですね、いやいやダメダメ、もっともっとちょっとでももう5グラムでも増えたら嫌みたいな感じになるんですね。で摂食障害の原因というのは、まあ、特に最近、これ多いのは、まあ、ダイエットがきっかけっていうことが多いですね、うん、で、あるいは周りからあなたは太ってるねって言われたことで傷ついて始めたりとかで、その体重とは関係なく対人関係の悩みで摂食障害になるストレスでね、場合もあるし、それから家庭環境のことで、親子の関係とかそういう家庭の問題でなる場合もあるし、で摂食障害を引き起こす遺伝子があるんじゃないかということも最近言われてるんです、うん、だからなりやすい人がねいるんじゃないかということも言われておりますけど、まあ、なんといってもねこれですよ。スリムな体型が良いとされる社会的背景なんです、ね、これが何といっても原因です、はい、特に今の中高生特に女の子は大好きなのですね、韓国アイドルなんですよ。韓国アイドルは揃いも揃ってスリムで美しい、ね、はい、ほとんどマネキンのような格好してますね。みんなあれに憧れてます。みんなああなりたいと思ってる、ね、でも彼女たちはもう恐ろしいぐらいのダイエットをさせられて、ちょっとでも太ったらクビになっちゃうからもう精神的にボロボロで、それでもニコニコ笑って踊ったり歌ったりしてるんですね。で完全な病気ですよ、本当に病気、 病気の子たちを見てああなりたいと思うから病気になるのは当然なんですね。だから僕は一日も早く韓国アイドルやめてほしいです、はい、本当に訴えたいぐらいですね。僕訴えたら僕が逆に訴えられそうですけど先生やめてくれと、ねね、でもこの一種のね、あれは偶像ですよ。まさにアイドルっていうのは偶像って意味ですから、ね、偶像、はい、もう偶像化してるんですね。ああなりたいと思うからみんなああいう体型になろうとすると当然食べなくなるんですね、もうこのスリムが美しいとされる社会的背景、というのがやっぱり1にも2にもこの摂食障害の原因、まあ、ちょっと前まではね、韓国アイドルじゃなくてスーパーモデルとかそういう人たちがアイドルだったんですね、ああなりたいってですね、まあこの社会的な背景が改善されない限りはなかなか摂食障害が改善するっていうかね、そのならないこうならないようにするのは難しいかもしれないんですけど、摂食障害に悪循環が起こるんですね。まあその素敵なスリムなアイドルを見て自分も痩せたいなと思うんですよね。でダイエットします。でちょっと痩せるんですね。で1キロとか2キロとか痩せると体重計乗っかって、あ、51キロが49キロになったとかってですね、やったという感じですね、達成感を味わう。で周りからもあれどうしたちょっと痩せたじゃんとかって言われるとですね、嬉しくてですね、うわーっと、でもっと痩せたくなる、でこの辺でね脳の中枢が壊れちゃうんですよ、混乱するんです脳が、それで食べることに今度罪悪感が起こってきてですね、そのうち空腹であるということもわからなくなってくるんです、で痩せていることが自分であると。で体重が増えると怖いね。で、もうその時にもう突然この食欲に襲われてどか食いすると、それでまた吐いちゃう、自発嘔吐してで吐いちゃったというとまた痩せたいですね。これをこう繰り返して悪循環ですね。で摂食障害はですね素人では治せません、だからもし皆さんの周りで摂食障害だなという子がいたら、男の子でも女の子でもですよ、男の子もいるんですけど、もう必ずこれは専門家に相談してください、自力で何とか治そうとしないことです。なんか美味しいものを作ったらね食べるんじゃないかとか、買いすぎなかったら食べずに済むんじゃないかとか、ね、そんなことはやっても、ね、全然ダメなんですね。なぜかというと食べてるとか食べないとかっていうそれはあくまでその氷山の一角で現れてる表象に過ぎない。もっとやっぱりそのなぜそうなったかっていうその心理的な部分が重要なので、それをやっぱりちゃんとケアしないとですね、最初にも言いましたようにこう状態化してしまってね、なかなか治らないということがあるんですね。で、まあ、専門家に相談すると何をやるかというとね、やっぱ必ず正しい知識を身につけさせるわけです。摂食障害って恐ろしいよと、痩せることは恐ろしいことだよと、そして摂食障害を克服するって難しいことだけど、これを克服することがあなたの人生に大切なことだよっていうようなことも、まあ、これ心理教育ですけども、それをするわけですね。そしてちゃんと治療方針を立ててですね、入院します。重篤な場合は今広島市民病院に、摂食障害の入院病棟あるんですけど満床ですよ。小学生から入ってます、現実なんです本当にそれが、私が関わった生徒も摂食障害、姉妹2人なんですけど、お姉ちゃんが食べて吐くタイプ、妹は拒食タイプ、お姉ちゃんが私の高校に来てたんでその子に関わったんですけど、妹は中学生です、入院してました、28キロぐらい信じられんでしょ、本当にそういうことがね起こるんですよね。で心の問題なので、抗うつ薬とかそういう薬を処方されることもあるし、それが有効になる場合もあるけど、やっぱり薬はですねあくまでもその風邪薬と一緒なので、こう気持ちをちょっと上げてくれるわけで、本当にその人の心を 改善してるというか癒してるわけじゃないんですね。一時こう助けにはなりますけれども、だからすごくこう時間のかかる治療が必要になりますね。で、食事のトレーニングもしながら、心のケアもするというようなことを、やっていきますがね、はい。まあ、で実際にはこのモニタリングといって、まあ、どういうふうに食べてるかみたいなことをちゃんと記録したりとか、まあ、薬を出したりとかカウンセリングがあったり生活のリズムをやったりですね、とにかくね大変です本当に。まあ、家族 の、 あの理解と協力も必要だし、なんかすごく誰でも簡単にかかっちゃう病気なのに治療するのが難しいんですね。これだから摂食障害は恐ろしいんです。もうちょっとでもそういうなんか最近あの子ちょっと痩せてきたなとかと思ったらですね、もう おせっかいだと言われても大丈夫と、ちゃんと食べてるかとか、ね、食べられないんじゃないかとか、ね、あじゃあちょっと相談してみようかみたいなことをですね、ぜひ、周りの方に心がけていただきたいなと思いますね。それからですね、もっと怖いのがね、自傷行為ですね、いわゆるリストカットってやつですね。なんで自分の手首を切るのかと、ね、思いますよね。痛いのに。痛くないそうです。はい、ね、痛そうじゃないですか。痛いんだけど痛みをあまり感じない。リストカットをやってる子に言わせると、なんか痛みよりもその切ってることの、まあ後でも話しますけれども、によるなんか幸福感とか満足感の方が上回っちゃうんです。って感じですよね。で、まあ手首、大体は手首ですけども、まあ、手首もう切るとこなくなって腕とか足とか、あ、いろんなところ傷つけちゃうんですね。で、こう統計的にはですね、こう日本人の 全体の 7.1% が1回以上自傷経験があるそうです。びっくりしました。僕はそんなに多いとは思わなかった。で、男性が 4% で女性が約 10%、 これ、まあ、女性の方が多いですけども、で、中学生のうちの、現代の中学生のうちの 10% が一度は経験している。10人に1人は自傷行為、リストカットを経験しています。で、そのうちの男女比は2対8なので5対1ですから、圧倒的に女子が多いんですけども、男子もあって、で、そのうちの 60% が10回以上経験しているということは、100人のうち6人が10回以上自傷している経験が持っているということですね。それぐらい病んでるんですよ。1000人に6人じゃないですよ、100人に6人ですからね。それぐらいの子が、だからもう普通に傷がありますこの辺、普通に傷がある、まあ、もちろんそれを隠すためにこう夏になっても長袖を着てる子が多いので、大体まあ、僕行ってる高校なんかでも夏になって長袖着てたら、 あの子は切ってるんだなっていうのが分かる、あるいはその跡があるんだなということですね。で、抜毛症というのもあってですね、これさっきちょっと笑いましたけど、まあ、実際笑い事じゃないんですけども、無意識のうちにこれ髪の毛を抜いちゃうんですね。髪の毛とか眉毛とか、場合によってはまつ毛とか腕の毛とかですね。で、これはまあ、リストカットも抜毛症も、まあ、よく似ているんですけども、まあ、結局は自分を傷つけてるわけですね。で、まあ、発症率は全体の 1-2% だから、リストカットほど多くはないですけども、やっぱりこちらも女性が多いです。で、まあ、そこの方にも書いてありますけど、まあ、僕が最初に出会った抜毛症の子は小学校でしたからね、小学校の女の子でしたから、その後も何人か会いましたけども、男の子にも会いましたし、まあ、いろんなタイプがありましたけど、やっぱりこれも、まあ、思春期の子が多いですね。圧倒的に多いです。で、なぜそういうことをするかということですよね。なぜそんな自分の体を傷つけるのかと。で、まあ、いろんな原因があるんですけど、そのうちの一つとしては不安や恐怖を切り離したい。で、まあ、思春期は生きてるだけで不安があるので、不安定です。生きてるだけで不安があるし、そこはかとない恐怖とか不安があるんですね。で、その そういう精神的な苦痛を精神的な苦痛を体の苦痛にすり替える。でそのことによってこの自分の心の痛みをコントロールしているかのように感じるっていう不思議なことが起こるんですね。ただこれはそんなに多くはないですね、この目的としては。で、一番多いのはねこの次ですね、生きている感覚を実感を得たい。生きてるじゃないかと思うんだけど生きてる感じがしない。生きている実感というのはこの、まあ、やはりこう、まあ、ちょっと前の言葉ですけどリア充という言葉あったですよね。リアルで充実するという、で自分のこのリアル、まあ、思春期の場合は学校生活ですけれども、学校生活や家庭生活や友達との関係性、そういうことの中で何かこう充実感が得られない、まあ、学校の勉強がうまくいかないとか、お友達がなかなかできないとか、揉めてるとかですね、何かこう自分がこのリアルな世界で生きている実感が得られない。でこの痛みを得ることで、まあ、さっきあのリストカットして痛くないと言いましたけど、痛いは痛いですね。生きていることをその痛みを通して確認しているということが、まあ、私があったケースでも多かったような気がしますね。切ってる時は生きてる感じがすると、やっぱ血が出てくるんで、痛みがあったり血が出てきたりするんで、ああ私は生きてるんだなと感じると。で、まあ、これも多いですね。辛さへの対応ですね。まあ、すごく自分が自己肯定感がすごく低くて、自分を否定してしまうとか、あるいは孤独であるとか、劣等感であるとかっていうですね、こういろんな意味での辛さを紛らわせたい。他の方法があるんじゃないかと思うんですけどね。ね、他にいくらでもね紛らわす方法あると思うんだけども、やっぱこれもやっぱり文化なんですね、ある意味。もう当たり前のように今の思春期の子はこのリストカットとかこういう体を傷つけるということが、まあ、変な意味で人口に介射しているというか、みんなそうするので、やってみようかなっていう感じです。もう大体みんな聞いたら最初はやってみようかなと思ったって、そしたら結構なんか満足したというでしょ。でその理由がね、これ本にも書いてるんですけど、これがねある意味神様ありがとうだし、神様はどうしてっていうことなんですけど、人間は体を、人間の体を傷ついたり痛みがあるとですね、脳から、ベータエンドルフィンというホルモンが出されるそうです。でこれはドーパミンとかセロトニンとかアドレナリンとか同じそういうね、脳の中で、このベータエンドルフィンというのはこの痛みを、和らげる効果のある分泌物なんだそうです。でなんで私が神様を感謝するっていうこと、神様は結局人間が激しい痛みを負った時にその痛みを和らげるためにこのベータエンドルフィンのあるものを出すように作ってくださってたんです。これありがたいことです。でこれがなかったら人間は痛みに耐えられない。でもこの自傷行為をすることによってベータエンドルフィンが出てくるんですね。ベータエンドルフィンっていうのはこのモルヒネの数倍の鎮痛効果があると言われています。びっくりですよね。モルヒネってあの末期のね、がんの方の鎮痛薬として使われたりするんですけども、だからこう体に傷をつけて痛みがあるとベータエンドルフィンが出てきて、でベータエンドルフィンっていうのは鎮痛効果と同時に高揚感とか幸福感とかを味わわせてくれる。だから自傷が依存的になる。だちょっと痛いかなと思うけど、何か不思議に、ちょっと安心したりちょっといい気持ちになったりするもんだから、また何かあった時にその気持ちを覚えていてまた自傷してしまう、そのこう連鎖がね起こるんですよ。 で最近ですよ、こういうことが分かってきたのは、なんで自称がやめられないのかっていうことでは、で抜毛も同じく同じことなんですね。やっぱり抜く痛いけれども、その時にベータエンドルフィンが出るの でそれ自分自身は分かってないけれども、それがこう起こってしまうので、依存的になってしまうんですね。で実用行為を、解決するということは、そもそもですね、この自傷行為そのものを注意したりやめるように強要してはいけないんですよ、ね、したくなりますけどね、自分の子供だったり孫だったりね、親戚の子だったりしたら、もうそんなこと絶対やらないでと、もうおばちゃんの体を切ってもいいからあんたは切らないでと言いたくなるとこですけど、ね、これもさっき、摂食障害の時も言いましたけども、切ろうと思って切ってるわけじゃなくて、その精神的に何か問題があって、その結果として現れていることだから、その自傷行為そのものを無理やり止めてもね、意味がないんですね。その原因を解決しないといけない。で特に大切なのは、このその人が抱えている課題を出させること、外に出させることで、本人もよく分かってないんです。思春期の特徴であるね、そのやっぱ不安定だったりアンビバレントだったり、本人もなぜこんなことをしてしまうのかと分かってないことが多いですね。なのでこの話を聞くというか、話させるというかですね、この外在化っていうのがこのキーワードで、この本の中にもたびたび私言ってますけども、結局人間の中にあるいろんな苦しみとか混乱とか、そういうものがただただなんとなくここに沈殿しているだけだと解決しないわけですね。それを言葉にして表すということによって、その問題を解決していく道筋ができてくるわけです。ただ思春期の子どもたち、もっと小さい子どもたちもそうですけれども、うまく言葉にできないことが多いです。そういう場合は絵を描いたり、コラージュといってですね、いろんなこう雑誌とかそういうものから切り抜いて貼ったりとか、あるいは音楽を一緒に演奏したり作ったり、ね、それから昔からあるのは箱庭療法といってですね、いろんな模型なんかをこう並べたりなんかする、そういうことで自分の中をこう表せていくと。で、僕も小学校6年生ぐらいの女の子の自傷、結構激しい自傷の子のカウンセリングを2年ぐらい前から1年以上やったんですけど、オンラインでね、広島の子じゃなかったんで。ただその子の場合は、私は直接その子に関わったんじゃなくて、その子のお母さんのカウンセリングをしたんです。でお母さんに、いろいろ聞いて、で次こうしましょう、ああしましょうみたいなことでですね、やりましてですね、でこの子の場合はこのコラージュをねやってもらったんです。でこうノートを作って、でそこにいろいろ貼ったり書いたりなんかして、で毎回そのカウンセリングの時にそれを見せてもらって、お母さんと一緒にこれどんな気持ちかねとかいうようなことを話し合いながらですね、他にもいろんなことをしましたけれど、結果的にはこの子は中学校に入って、今中学校2年生になりましたけれども、学校にも行けなかったんですけどね、学校にも行けるようになったし、自傷もなくなって、今はね元気になったの で最後のカウンセリングで本人に出てきてもらって、最後に、僕はその子もともと知ってたんですけど、カウンセリングの場にその子が初めて出てきてくれてですね、元気そうな顔を見せてくれたんですけど、1年半ぐらいかかりましたかね、なかなか時間のかかることでもありますけど、一度もだから自傷の話はしなかったです。本人にもしなかったし、お母さんもしないでくれと。その子の抱えている問題を、だからお母さんがすごく丁寧にその子の話を聞いてやりました。お母さんとの関係がとても良かったので、お母さんがもう何かにつけてその子の話を聞くということですね、ことを一生懸命してもらって、解決につながったわけですけれども、でさっきベータエンドルフィンの話をしたんですけど、別の方法によって幸福感を得ることも大切だと、私は他にもこういう問題を抱えている子にカウンセリングするときに、言ってることなんですけど、その結局自傷行為によって ベータエンドルフィンが出て幸福感を得てるわけだけども、他にも幸福感を得る方法はいくらでもあるはずなんですね。で、他の方法をベータエンドルフィン作戦と言ってですねどうやったら、辛い時に幸せになれるかねということを、いろいろ試してもらうんです、まあ、これは本当人によっていろいろ違うんですけども、で最近読んだ本の中にですね、お祈りをするとエンドルフィンが出るそうです、っていうね、研究結果が出てました。で、それは自分のためだけじゃなくて他の人のためでも、なんかアメリカの方の病院かなんかで研究したらしいんですけど、お祈りをしているグループとお祈りをしてないグループでどっちがよく治るかっていう話で、お祈りしている方がよく治るって、これは神様のおかげだと僕は思うんですけど、でもその医学的には祈るという行為が、ベータエンドルフィンとかオキシトシンとかを分泌してるから、それが原因じゃないかというふうにも書いてありましたけど、で確かにそう言われてみると、僕だいぶ前にですね、その子は自傷ではなかったんですけど、もう少し年の多い女性でしたけども、すごい、強烈な対人恐怖のある人にずっとカウンセリングして、これもオンラインでしてた時に、その子がこう、熱心なクリスチャンでもあったので、こうお祈りをすると、自分のためだけじゃなくてみんなのためにお祈りするっていうようなことをカウンセリングの中でねするようになったんですね。でどうもね、やっぱ振り返ってみるとあの辺から良くなってるような気がするんですよね。だからこれはやっぱりこう祈るという行為がその人の中にこう何らかの心理的な作用を表しているし、またやっぱり神様とつながるっていうことがやっぱり癒しのね一番の近道なんかなと思ったりもしたわけですね。かといってね、クリスチャンじゃない子に祈りなさいっていうのもあれだけど、でもそういう場合でもね、なんかとにかく祈ってみようということでもいいのかもしれないんですが、で、まとめですけど、思春期の思春期の不調と関わるためにどうしたらいいかということですけどね、まずですね、不調のサインを見逃さないということですね。不調のサインを見逃さないっていうのはどういうことかというと、思春期の子が、これ大人もそうなんですけど、何らかの不調を抱えた時っていうのは必ず何かが変わってくるんです。それまでとちょっと違ってくる。生活のリズムがおかしくなるとか、あるいはこの外見が、おかしくなるっていうか変わってくるんですね。急に派手になったり、急に、暗い顔になったり、何か、バランスが悪くなったりですね。で、外に現れるんです、ほとんどの多くの場合。その自傷してたらもうそこに現れてきますけども、で逆に言えばですね、普段を知ってないとできないんですよ。これは普段を知ってないと、普段どうかということが分かってないと不調は分からないんです。だから僕はスクールカウンセラーをずっとやっていて、学校の先生にとにかくお願いしているのは、普段を見てくれと。ちょっとおかしくなってからじゃ遅いよと。普段この子がどういう生活をし、どういう様子で、どういう外見で、どういうふうに喋ったり関わったりしているかということをよく見ててくれと。で、それに何か急に元気になったり、急に、ちょっと遅刻気味になったり、何か違いがあると、ね、ご飯を誰かと食べてたのに急に食べなくなったとか、そういう普段との違いを見逃さないでくれということをお願いしてるんですね。それは皆さんの周りにも思春期のお子さんがおられたら、だから普段からこの子はどういう生活をしてるかということを見てないとね、分かんないです。でこれは大人にも言えることです。で大人になったら思春期ほど激しくはないけれども、やっぱ変化が現れるので、このいかにこう周りの人たちの不調に自分が気づけるかっていうのは、普段から私たちが関わっている人たちをいつもよく、観察って言うとなんかね、堀川先生いつも観察してるでしょとかって言われるかもしれませんが、で事実そうなんです、私は常に皆さんのことを観察してます、変な意味じゃないですよ、普段を知ってないとね、 早めにそのサインを見逃してしまうので、だからお互いにね、お互いにご夫婦であればね、いつも一緒にご飯食べてるけどね、いつもと同じ顔だなと思わずにね、今日も一緒だな、今日も変わらないな、今日も変わらないぐらい幸せなことはないんですよ。逆に言えば ね、その時に神様に感謝してください。今日もこの人は同じようですって感謝してください。感謝のことだなと、子供たちもね、今日もバカだなとか、今日も元気だなとか、それで全然いいんですよ。急に何かやっぱり変化するっていうことがサインなんですね。で、やっぱり友達になることが大切ですね。で、説教したり無理に聞き出そうとしたりしないことです。大人はやっぱりこれを一番やりやすいんですね。ついついこの説教したりね、無理に聞き出そうとしたりするんですね。で、おじいちゃんおばあちゃんがね、嫌われるのはね、それですね。すぐに説教する、ね、で、私の若い時はこんなことはなかったとかですね、それはなかったですよと、ね、あんたの若い時はインターネットなかったでしょって話ですね。スマホはなんかなかったでしょうと、ね、だからこのだ、でも逆にですね、こう年が離れてることで友達になりやすいということもあるんですよ。僕は今60過ぎてまだスクールカウンセラーやってますけど、子供たちにとってみればちょうど、やや早めのおじいちゃんぐらいなんですね。だから何ていうか近すぎないです、離れてるから、全然気軽な、なんていうかですね、こう性別も年齢も不詳のロボットみたいな感じ、そういうのがね、カウンセラーとしてはベストなんです、実は。こう自分はだから、近すぎてもダメだし、遠くすぎてもダメなんですけど、で、自分の経験をね、持ち出してはいけません。これがやっぱり一番良くないことですね。私があんたぐらいの時はこうだったとか、分かる、私も同じだったからとかって言いたくなるけどね、これ絶対言っちゃいけないです、これやらないです。これもうここまで出る時に我慢して、そうで聞くことが重要なので、で、その学ぶ姿勢ですね。学ぶ姿勢、カウンセリングっていうのはこれからもこの話をしますけれども、僕がいつも気をつけていることは、この人の人生を少しは教えてもらえるんだなと思って、ね、それが自分にとって、ありがたいことだなと思って話を聞いてます。全員違いますからね、当然同じ人2人として2人と2人いないわけですから、この人が今抱えていることを教えてもらおうと、で、本人もなかなかうまく表現できないことも多いけども、教えてもらいたいという気持ちで話を聞いてると、次第にそれがこう現れてくる。で、回復の力は本人の中にあるんですね。それは体もそうでしょうね。体の病気が回復するのはお薬とか手術じゃないですよね。本人の体がそれを治す、神様が与えてくださっている治癒する力、心も一緒です、心も神様がその人の心の中に回復する力を与えてくださっているので、それをいかに引き出してあげるかっていうことなんですね。で、話すことで、その人の中の混乱を解きほぐしてあげる、だからある意味カウンセリングとか話を聞くっていうのは、鏡になるようなものなんですね。その人が自分の姿が分かるようにしてあげると、だからああでしょうこうでしょう、あの方がいいこの方がいいみたいな、頼まれれば言いますけども、基本的にはそういうことはあまりしない、そばにいて、その人の話を聞いてあげると、だからちょっとおかしいな、ちょっと違うなっていうね、そのすっごい調子が良くなっても危ないですから、すっごい全然勉強してなかったら急に勉強し始めたとかですね、やった、もううちの子もやっと勉強する気になったかなとか、それは悪いことじゃないかもしれませんが、もしかすると何かね、不調のサインかもしれない、今日の御言葉ね、この詩編の34編をなぜ私がこう選んだのかということは、私の今までのお話でも分かってくださると思いますけど、特にこの3行目ですよね。主は打ち砕かれた心に近くいましって書いてあるんですね。 神様は私たちの心を作られた方ですけれども、決してこれを無理やりに何とかしようとはされないんですね。近くにおられる。このスタンスっていう言葉ありますけどね、こう近くにいてくださる。叫び求める人の叫びを聞き、苦難から常に彼らを助け出される。主は打ち砕かれた心に近くおられる。だから私たちが目指すべきところはここだろうと思いますね。その人の心にいかに近づいてあげられるか、直してやろうとか何とかしてやろうというよりも、その、まあ、これ前にもねこの話をしましたけれども、やっぱりこうそばにいるっていうか、一緒にいるというか、近くにいるっていうですね、簡単なことじゃないですこれは。だけどもその近くにいる人がいることによって、いろんな不調が特に思春期の子どもたちには起こってきますけれども、そのねこう青春時代の真ん中は道に迷っているばかりっていうね、古い歌がありますけど、本にも書いてますけどね、その道に迷っている中に一緒に迷ってあげるっていうね、このなんか、おいこっちこっち、そんなとこだダメじゃないかっていうんじゃなくて、そのこう感覚っていうかですね、これを、まあ、まさに神様はそうされているわけで、私たちもそういう思いで、いろんな課題を抱えている人たちと関わっていければ、ね、幸いかなと思います。お祈りしましょう。天のお父様、尊い皆の心から賛美いたします。今日は、思春期の不調のことについてお話をいたしました。今もこの教会に思春期の子どもたちがおりますし、また私たちの周りに、思春期の子どもたちもおります。私たちが、もう関係ない関わらないということではなくて、一人の大人として、またそのそばにいる者として、どうぞ関心を持って、まず普段がどういう様子であるかということをしっかりと知り、そして何か変化があった時にはそのそばに、しっかり寄り添ってあげられるような大人になれるように、私たちが神様のその手となり足となり、またその心になるためにどうぞ用いてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、どうぞお起立ください。子稲が湧くは我らの主御子イエス・キリストの苦しき恵み、父なる神の豊かなる愛、聖霊なる神の親しき交わりと慰め、一同の上に豊かに限りなくありますように。アメン。今日はようこそおいでくださいました。これをもしまして礼拝を終わります。お座りください。